ゼロから学ぶレバレッジ企業の戦略書、企業を成功させるための12のステージ。
こんにちは。この番組をお聞きいただきありがとうございます。ナビゲーターを務めさせていただきます、白信明です。本日も田中雄一とともにレバレッジ企業の戦略をお伝えしていきます。では田中さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、今日はですね、ステージ 10-4、 ステージ10時間術の中で、最終話ですね、コストをかけずに事務所を持つバーチャルオフィス構築2というところを本日はお話しするんですけれども、まず 10-3 では、どこでも仕事ができるファイル管理ツールというところで3つのツールをご紹介しました。本日はオフィス構築ツールっていうのをお伝えした後に、なんと、最後にプレゼントのお知らせがあるということで、はい、田中さん一押しのプレゼント
期待してください。
はい、なので最後までお聞きいただければと思います。ではですね、本日のコストをかけずに事務所を持つバーチャルオフィス構築ツールというところで、田中さんお願いします。
はい、そうですね、まあですね、僕は起業して、まあ、いろんな起業家の支援をしてきた中で、うん、なんかね、これちょっとおかしいんじゃないかって思うのはですね、やっぱ最初から事務所を構える人っているんですよね。
はいはい、はい。
で、まあ事務所を考えるのももちろんいい、絶対必要なんだったら僕はいいと思うんですけど、うん、そこお金かけるかっていうところをずっと思ってたんですよね。
利益出してへんのに事務所借りたりする人いますもんね。
そう。事務所ってやっぱこう人と人とのやりとりが あるからこそ、なんかこう役に立つというか、うん、そういうイメージがあって、全然稼いでないのにいきなり事務所借りて固定費払うのってすごいもったいないし、そんなんだったら勉強代に使えよって思うわけなんですよね。うん、なんで僕らは、全然その事務所、自宅でも、その事務所と遜色なく働くためのツールっていうのがあるんですよね。しかもほとんど、お金がかからずと。
はい。
はい。いうので、それをですね、何個か紹介していきたいなと思います。
思います。
はい。で、まず一つ目がですね、まずファックスですね。
ファックス。
で、これファックスをですね、固定の機器で持ってる人っているんですけど、うん、ピーガーがと。
はい。
邪魔なんですよね。ファックス。で、今の時代に合ってないと、
うん。
で、僕はもう起業した当初から、ファックスはでも必要だなと思ってたんで、eFax っていうですね。EFAX の eFax ですね。はい。
e メールの e に fax ですね。
そうですね、はい。っていうツールを使ってて、これ月額500円なんですけど、うん、スマホで、全部受信できるようになります。
素晴らしい。
僕もいろんなコンサル先で法人さんを訪れてた時に、やっぱ社長が海外行くと、ファックスが見れないとか。
はい。
で、受信、なんかやりとりの、なんか、ね、来てるけど、休みの日に会社員のスタッフがファックス来てるはずだから、取りに行ってって指示とかを見ると、かわいそうやな
と。なんとと
思うわけですよ。でもファックスなんかどこでも受け取れるっていうか、スマホでワンタッチで見れますよというのがこの eFax なんですよね。
はい、
でこれ送るのもメール一本でファックスピューンって送れるんですよね。
送るのもできると。
はい、できるんですよ。まあだから僕はパソコンでファックスの住所とか番号を打ち込んでピューンって PDF ファイルを送ってファックスを送ることができるんですよね。まあそういう意味で昔ですね、まあ本当に 3-4 年前店舗コンサルをやってた頃は、
はい、
この eFax を使って複数の電話番号先に一斉のせいで忘年会の案内を出したりとかですね。
はいはいはい。
そういう代行業務をこの eFax でしてたりとかですね。
うん、
まあしてたんですけど、まあ本当にそういう意味でこう送るのも受けるのももう自由自在にもうできるし、海外に行っててもファックス受信できるし、
できると。
送れるしと。はい。いう意味で、本当にいつでもどこでも仕事をするために、この eFax っていうのは非常にいいなと。で、あとね、インク切れしないんで。
インク切れがね、インクリボンをね。
はい。いざといういいやつ受信したと思ったらピーガガガガとね。
ね。
インクが切れたやんけというのがないんで、電子だから。
うん、
まあ非常にそういう意味では、まあ月額500円をどう取るかっていうのもありますけど、僕はもう全然作業効率からしたら圧倒的にお得だな。
圧倒的にお得です。
はい。思っていますね。はい、で、はい。
やっぱり未だにね、日本でも重要書類はまだファックスでする文化がね。は
い、ありますよね。
ありますよね。
はい。
なので、セミナールームとかでも、やっぱり予約するときに、ファックスでやり取りしましょうっていうところが、やっぱりあるので、まあ向こうさんも紙媒体で管理したいっていうところもあって、
うん、
なのでこの eFax はすっごいおすすめ。
そうですね。はい。ぜひ活用してください。
はい。
で、あともう一つですね、固定電話番号ですね。
あ、固定電話番号。
はい。光回線を引くっていう方がいらっしゃるんですけど、うんまあ、これもまあ、いらんですね。
いらんです。
はい。で、会社の住所を自分で、携帯番号載せたくないなっていう方がいらっしゃると思うんですけど、これはですね、050プラスっていうですね、はい まあ、数値で0502 PLUS か、ってやつのアプリがまたスマホに入るんですけど、これで固定番号1個持てます。
はい。
で、僕はあの会社の登記この050っていう番号が発行されるんですけど、このアプリで会社の登記をしてます。
はい。
まあ、なんで、またあの会社の番号も全部スマホにかかってくることができるし、
うん、
別に自分の携帯番号を世にさらす必要もない。
ないと。
で、これ月額315円やし、あと、かけるときも、普通の携帯より安いんですよね。3分の1ぐらいの値段での通話料なんで、はい、まあ非常に安く済むと。まあそういう意味で、もう信頼性の確保をしたいんだけど、わざわざ固定回線を引くのももったいないなという方は、この050プラスをですね、アプリに、あの、スマホに入れていただければ。
はい。
で、僕はあの、普通の電話かかってきたら普通の電話が鳴るじゃないですか。050でかかってると、050のアプリが起動するんで、あ、これは法人向けの電話なんだなっていうのが、スマホを見てわかるんですよね。だから、その出るときに、あの、株式会社ザリードですって出るか、あ、ウィスって出るかを、
ウィス
って出るかを使い分けてるんですよ。
はい。
法人の電話でね、チョイスとか出たら最悪じゃないですか。
はい。はい、もしもーしとかね。そうそう。ダメですよね。
株式会社ザリードの田中受けたまわりますっていうふうに形で出るのは、この050プラスが起動したときに、はい、出るようにしてますね。
はい。ちなみにこの050プラスで私も登記していて、あるメガバンクで、はですね、050プラスで審査がおりましてですね。
あら。
あの、銀行口座が開設できまして。
青い銀行は050プラスで OK と。
はい、青い銀行は。そうなんです、青い銀行は。
なるほど、なるほど。いいですね。まあでもそれくらいですね、まあ、あんまりこう、変な電話番号なんじゃないのって思う方もいらっしゃるのかもしれないですけど、全然問題ないですね。
は
い、
ちなみに、あの、食べログとか、あの、そういう Google で検索するレストランとか、もう050番号で登録してるお店すごく多いですよね。
そうですね。だからもう一般的に普及してる番号なんで、まあ、非常に使い勝手がいいし、海外から電話するときも、この050だと回線安いんですよ
ね。安いんですよね。
はい。まあ、僕はどちらかというと海外から電話するときは LINE で電話すること も多いんですけど、LINE 電波悪いことがあるんで、
そうですね。
そういうときで050プラスを使って電話することがやっぱ多いかなって形になりますね。
はい。
はい。
すごくおすすめです。
おすすめですね。
はい。
で、あともう次3つ目はですね、まあ、これストレートなんですけど、やっぱその、オフィスを持たないで仮の住所を持つっていう、レンタルオフィスっていうのをですね、活用するっていうのがあれですね。
はい。
はい。で、これはあの、まあ、いろんな言い方あるんですね。バーチャルオフィスとかも言ったりするし、なんですけど、まあ、僕は月額5000円で、借りてます。で月額5000円で、会社の住所がですね、僕はあの、いつも南青山でですね、名刺に書いてありまして、
はい、
田中さんすごいおしゃれですねって言われるんですけど、
いいところですね、
僕行ったことないんです、そこに。心の中で思ってるんですけど、それはあの僕はレンタルオフィスでバーチャルオフィスを借りてるからなんですよね。
うん、
で、まあみんなね、いろんな荷物とか、その広告関係も全部そのところに届いて、で、僕の家に転送されるんですよね。
そういうことですよね。
荷物がちょっと3日ぐらい遅れてくるんですけど、まあ、それでも全然大した問題はないし、うん、まああのね、やっぱホームページとか、あとね、インターネットで売買するときって特定商品取引法に会社の住所を出さなきゃいけないじゃないですか。うん、それはやっぱ個人の住所を出すってすごい抵抗のある方もいらっしゃると思うんで、
うん、
僕はやっぱレンタルオフィスを自分で契約して、その住所を載せるっていう風にしてるし、そこに何か荷物が届いても転送されてくる。
転送されてくる。
はい。っていう形でやってますね。
はい。
はい。まあなんでこれも本当に自宅で仕事するときに、特にインターネットでやり取りをするときは、このレンタルオフィスを借りておくと非常にいいですね。
非常に良いですよね。
はい。
はい。
っていう形ですね。で、じゃあどんどん行きたいと思います。
はい。
四つ目はですね、まあこれ 10-1 でもしかしたら行ってたかもしれないんですけど、在宅秘書サービスっていうのがあります。で、これ在宅秘書はですね、もうあの、なんだろう、超一流企業に勤めてたんやけど、子供ができて、
うん、
働けなくなって、でも子供の世話しながらでもお家で働きたいわっていう優秀な秘書さんがですね、めちゃめちゃ登録されてるサービスがあるんですよ。
はい。
はい。で、これのですね、正式名称を忘れたんですけど。キャリア、ちょっと今検索しますけど、キャリアウーマンデザインだったかな。キャリアウーマンデザインさんっていうところを僕はよく使ってるんですけど、ウーマンキャリアデザインでした。
ウーマンキャリアデザイン。
はい。ウーマンキャリアデザインさんっていうところを使ってて、そこでですね、優秀な秘書を、まあ、僕は3人採用してるんですよね。
で、本当に優秀な方々ですよね。
そうですね。ハクさんもですね、うちの秘書と一緒に仕事をしたことはあると思いますけど、はい、まあみんなよう仕事しますよね。
もう本当に仕事しますね。あの、起業家かなって思うくらい仕事しますよね。
そうそうそうそう。バリバリやってまして。
はい。
まあやっぱね、子供の面倒を見たい時に好きな時間に好きなだけ、まあ好きなだけ働けるし、うん、好きなだけ家族を大切にできるしっていう、そういうライフスタイルがやっぱこの在宅秘書の人たちは実現できてるんですよね。で、そういう優秀な人たちを時給で言うとですね、本当に1000円とか1200円とか1400円とかですね、うん、普通派遣ね、超大手企業に派遣社員頼んだら時給1800円とか。
そうですね、2000円超える。
1000円とかね、するんですけど、まあすごいそういう低価格で、雇うことができるので、まあ、非常に僕は助かってますね。
はい、
僕は在宅秘書今4人いますね。はい。ハクさんも秘書っているんですっけ？
だって秘書は1人だけですけれども、はいはいはい、残念ながらというか話にかめずウーマンキャリアデザインさんは使ってないんですけどね。
まあ、別にそれ全然いいんですけど。
はい、はい。なんですけど、私思うのは、私普通にその秘書を雇っていて思うんですけれども、在宅秘書サービスにすると、そこの会社にお願いできるんですよね。
ああ、そうそうそうそう。
それがいいなと思ってるんですよ。
はい
はい。なので、私と、例えば秘書、今は仲良くやってますけれども、
はい、
もし人間関係のトラブルがあった時なんていうのは、
はいはい、
まあ退職金どうすんのかとか、どこまで保証してあげるんかとか、
うん、
なんかちょっと事務所来られるちょっと嫌やなとかって、例えばなったとした時に、
うん、
直接声だと困るんですが、そこが、これだと解決されると。
ありますね。で、僕もやっぱその、まあ、特別契約書とか、もちろん在宅秘書とは個別に結んでるんですけど、やっぱお金のね、振り込みとか、それこそうちの企業レベルになったら何百万って振り込まれていただかなきゃならないので、まあ、それをね、やっていただいているのが直接雇用で、その銀行振込のね、振込 ID さえ渡しとくと、持ち逃げされます
からね。そう、そのね。
はい。まあ、そういう意味で、ちゃんと僕、その依頼してる会社さ
ん
を通してるっていうのも結構大事なのかなと思ってて。
そうですよね。
はい。やっぱ直接雇用の人になかなかお金を管理してもらいたくないなっていうところも若干ありますね。
うん、
はい。まあそういう意味で在宅秘書サービスぜひ、ね、一人起業家の方で特にやっぱレバレッジ企業って一人で全部やるって無理なんですよね。
うん、無理ですよね。
はい。で、やっぱそこそこ売上が上がってきた時にやっぱ社長がやらんでいい仕事っていうのをいかに手放すかっていうのが非常に重要なんですよ。
うん、
で、僕も年商レベルで500万とかで、まあ月で言ったら40万ぐらいしか稼いでない時期にもう在宅秘書一人雇ったんですよね。
うん、
なんでじゃ田中さんが、そのね、起業して3年とかで1億とかそういう年商を超えることができたのかっていうと、結局早めに仕事を手放したっていうのは結構大きいと思うんですよ。
うん、クリエイティブな仕事に集中できたと。
そうそうそうそう。で、周りの起業家を見てても、実はそんな早い段階から人に任せてる人ってあんまいないんですよね。うん、まあそういう意味で、在宅秘書サービス等を使って、まあ月で言ったら本当に、まあ本当に数万ですよ。3万とか5万とか、そういうレベルでも自分のやらなくたっていい仕事をですね、任せて、やれば、すごい大きなね、本当に自分のやりたいことにね、集中できますよね、本当に。
はい。
はい。なんで、まあこのバーチャルオフィス構築っていうところで、まあね、その在宅秘書っていうのの利用も一つ、検討いただければなと思いますね。
はい。素晴らしいと思います。
はい。で、最後5つ目ですね。まあ、これもですね、まあ、外に仕事を振るっていうところでは、例えばここならっていうですね。
そうですね。
ハッピーワンコインマーケットってなんかホームページに書いてありましたけど、まあ、500円で作業なんかやりできるみたいなね。
はい。
そういうところがあって、で、まあ、大きな仕事はもっとお金を払わなきゃいけないんですけど、うん、まあ、その外注さんがそこにいるんですよね、ここならさんの中で。
はい。
僕は動画のセミナーの文章の書き起こしとかやって、うん、電子書籍にしたいなとか思った時に、このここならさんとかに書き起こししてくださいとかですね、
うん、
依頼したりとか、あとね、会社のロゴを作りたいなとか、そういう時もクラウドワークスさんとかね、
はい、
そういうプロのデザイナーがいるようなところとかに、うん、依頼をして、まあ仕事を振ったりとか、あと今試験的に試そうとしてるのが、チャットワークアシスタントっていう、
チャットワークアシスタントね、
はい、うん、でね、その仕事を一部振ってくれる、なんだろう、チャットワークが在宅秘書をたくさん抱えてて、仕事を振ったらその中のプロフェッショナルがさばいて返してくれるよっていうそのサービスがあって、そういうチャットワークアシスタントとかですね、
うん、
やっぱその外部にいかに仕事を振るかっていうのを常々考えていて、
うん、
まあここならの利用だったらクラウドワークスの利用だったりとか、チャットワークアシスタントっていうですね、まあそういうところの利用を通して、なるべくこうなんだろうな、頭を使わないでいつもルーチンでやる作業ですね、はい、
うん、
そういうものとか突発で発生したんだけど、なんだろう、自分がわざわざやるまでもないこととか、
うん、
まあそういうものはこの3つの、サポートを使ってですね、外注して、なるべく自分はクリエイティブな仕事に集中できるようにしていると。
していくと。
はい、いう形になりますね。
はい。この最後の3つに関しては、手放す。仕事を手放すというところで、
はい、
非常に良いツールなので、ぜひ活用してほしいですよね。
はい、そうですね。
はい。 ではそろそろまとめたいなと思います、はい、ステージ10の4コストをかけずに事務所を持つバーチャルオフィス構築ツールというところなんですけれども、はい、まずツールとしてはもうとにかくいつまで紙でファックスやっとんねんと。
そうそうそう。まだ紙でファックスやってるんですか？
ですかと。e ファックス。
はい。
あと、まだ固定電話引いてるんですか？
そうですね。
050プラス。050プラス。これは月額がかかるサービスなんですけれども、もう本当にぜひ、採用してほしいなと思います。はい。インクも切れないし、はい、固定電話
いらない
し。いらなくていいし。
はい。
はい。そして、レンタルオフィスですね、うん。事務所をいきなり持つのではなく、事務所を持つという住所をね、うん、持つということはしといて、けどすべて転送してもらうというサービスですよね。はい、
そう、まだ事務所持ってるんですか？
まだ事務所持ってるんですか？こちら、月額5000円とかっていうところも、はい、まあ値段はね、サービスいろいろあると思うんですけれども、あとは特商法ですね、うん。特定商取引法の方で住所を必ず書かなくてはいけないわけなんですけども、我々一人企業家は、はい、物を販売するとき、その住所にこれを書く、自宅を書くのではなくって、こっちを書くことができるので、そういう抵抗がある方は、ぜひ、こちらのサービスを使ってくださいと。
はい。
そして、事務所構築っていうところともう一つが、仕事をこう手放していくっていうところで、在宅秘書サービスや、ココナラクラウドワークスさんとか、チャットワークアシスタント、などという、こう、外注ができるサービスというのも活用していくことによって、こう、本当にクリエイティブな、レバレッジのかかる部分に集中できますよ、というところですよね。
うん、はい、そうですね。まだ一人で仕事してるんですか？
まだ一人で仕事。今日はこう、そういう日。
そういう日。
そういう。はい。そしてですね、冒頭にもお伝えしておりまして、ちょっと、いつやねんと、楽しみにして聞いてくださった方もおられるかなと思うんですけれども、うん、プレゼントのお知らせが、
そうですね。
はい。
はい、まあ、今回ですね、その時間術っていうところで、まあ、いろんなツールを話してきたんですけど、うん、まあ、やっぱ音声で全部聞くっていうのも、まあ、一回聞いてもですね、まあ、後で思い出すのも大変だろうなと思いましたので、今回僕が何を使ってるのかっていうですね、ツールをまとめている PDF レポート、用意しましたので、うん、そちらをですね、プレゼントいたします。
はい。
まあ、なんで、まあ、エバーノートはこういうふうに使ってますとか、ドロップボックスはこう使いますとかですね、まあ、本当に簡単な説明なんですけども、まあ、必要なツールを全部バーって羅列していますので、まあ、ぜひとも僕とね、同じような環境を手に入れて、まあ、圧倒的なスピードでですね、成果を出していっていただければなと思っておりますので、ぜひこのプレゼント、はい、受け取ってください。
このプレゼントはちなみにおいくらですか？
これはですね、なんと
なんと
無料でと。
無料です。
いや、無料ですけど、はい。はい、まあ、ポッドキャストのね、まあ、この10の4の後に特別プレゼントって形でですね、差し込みますので、そこからですね、フォームにですね、メールアドレスを打ち込んで、ぜひともこのプレゼントを受け取ってください。
はい。はい、スマートフォンからでも、パソコンからでも、簡単に受け取ることができる、素晴らしいプレゼントですので、はい、これを手に入れると、田中さん、3年で億を超える、
はい、
環境が手に入る。
環境が手に入る。
はい。ということで、ぜひ、このプレゼントを受け取ってください、と。
はい。
いうところですね。そして、次回ですね。
うん。
次回は、とうとうステージ10が終わりまして。
はい。
次回はステージ11と。うん。いうところなんですけれども、ステージ11は、ザクッと何を？
まあ、今言ったやつと結構関連してるんですけど、やっぱチーム作りってところですよね。
はい。
まあ、チームって言ってもいろんなチームがあるんですけど、うん、やっぱその自分一人じゃ結局レバッジかかんないよねっていうところがあるので、一人企業家だからこそいろんなね、目的別のチームを作っていくことが重要なんじゃないかなと思っております。
はい。このステージ11、レバレッジ、さらにレバレッジをかけていくためのチーム作りというところをお伝えしていきます。
はい。
はい。では、ここまでお聞きいただきありがとうございました。田中さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。